では、今日の聖書箇所を読みいたします。新約聖書、エペソ人への手紙3章14節から21節です。聖書の後ろの方の387ページ下の段になります。エペソ人への手紙3章14節から21節です。ですから私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方はすべての生徒たちとともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして、神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光が世々限りなく常しえまでもありますように。アーメン。この箇所から共に強められ愛を知り満たされると題しまして、矢島志郎牧師に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美します。御子イエス様の十字架と復活によって与えられた救いを心から感謝いたします。過ぎし一週間も共にいてくださりありがとうございます。慰め励まし導いてくださったことを感謝いたします。新年2回目の礼拝を与えくださってありがとうございます。ここ数年、新年に大きな災害が発生することが続き、今年も去る6日には松江で大きな地震がありました。その他、大きいもの、小さいものを含めると、統計では日本全国すでに100件近くの地震が起こっていると発表されております。また世界で続けて、平和が脅かされている多くの痛ましい事態が起こっております。先に祈られましたように、どうぞ平和の君である主が、私たちの心を作り変えて導いてくださって、また悪の力を砕いてくださり私たちを守り導いてくださいますように切にお願いをいたします。続けて病、試練、困難の中にある方々を覚えます。お一人お一人を主が顧みてくださいますように助け、癒し、導いてくださいますようにお願いをいたします。間近の受験に備えている受験生お一人お一人、兄弟姉妹たちを覚えます。どうか風から守られ、どうぞ備えたことをどうぞ試験にまた望んで発揮することができますように、お一人お一人を支えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を待ち望みつつ、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。三章をもってエペソ人への手紙の前半が終わろうとしております。神様による選び、恵みによる救い、ユダヤ人と異邦人の隔てが取り除かれ、すべてのキリスト者は神の家族とされて共に成長し神の国を継ぐものとされるということが語られてきました。先週は3章の1節から13節が開かれたことでありましたが、そこではパウロ自身の使徒としての任務、 それを神の恵みの務めと彼は言っておりますが、その人としての任務、また彼の受けた奥義、啓示の素晴らしさ、また彼が受けた苦難と栄光について、3章の箇所でも1章2章とも響き合いながら語られてきました。3章の6節にはパウロが知らされ分かち合ってきた奥義について3つの点で説明をしております。いずれにも共にということで共通しておりますけれども、共同の相続人ということ、そして共に同じ体に連なる、そして共に約束に預かるものになる。約束に預かる、神様が与えてくださった資産を受け継ぐものとなり、また罪の罪禍に死んでいたものでありながら救われ、キリストご自身と顔と顔を合わせて見るようになる、そのような約束が与えられているということです。パウロは生徒たちのうちで最も小さいもの、意図小さきものよりさらに小さきものというふうなことでありますけれども、そのような謙遜な自己理解を持ちながら、キリストの計り知れない富を福音として述べ伝えるために恵みが与えられたと語ります。そして私たちは神様に大胆に近づくことができますと語り、自分が苦難に遭っていることで落胆しないでほしい、苦難は栄光なのですと、苦難が栄光であるという、まあ、人知を超えるちょっと分かりかねるぐらいのすごいことをこう語ったのでありました。苦難の中での神様との出会いや恵みがあり、また神様の素晴らしさが表される、まあ、成長がもたらされる、まあ、そういったことがあるとも言えましょう。この手紙の前半の最後に、今日開かれました14節から21節、パウロは祈りを捧げました。実はパウロはここに至るまで一章でも祈りを捧げております。一つ、見たいと思いますけれども、一章一つ戻してめくっていただいて、一章の17節19節に祈りがありますので、その祈りを読みたいと思います。一章の17節から19節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられた望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この祈りは手紙の宛先であるエペソの教会の人たち、またその周辺の教会の人たちにもこれは回覧された書であると言われていますが、その人たちの心の目がはっきり見えるようにという祈りでありました。与えられている望み、受け継ぐものがどれほど栄光に富み、神の力がいかに偉大であるかを知るようにという祈りでした。この祈りからもそうですが、全体的にこのエペソ人への手紙からはですね、パウロの強い息遣いを感じます。恵みに興奮しているようにも見えます。この恵みを知ってほしい、気づいてほしいというパウロの情熱を強く覚えます。さて本日のこのテキストですが、先週の1節から13節、この箇所は全体の流れからしたら挿入された内容であると、論理の流れからすると考えられると申しましたが、14節、開かれた14節はこういうわけでという言葉から始まっています。これは1節でですね、パウロが3章の1節でこういうわけであなた方異邦人のために私はキリストイエスの囚人となっていますと語っていますけれども、このことを語って囚人となっている、そしてこういうわけでというふうにまた14節にこうつながってくるというふうに読むことができます。 パウロは膝をかがめて祈ったことが記されております。これは非常に厳粛な祈りであったということがうかがい知れます。ユダヤ人の習慣による祈りの姿勢は立ったままでする祈りというのが基本でした。ひざまずいてというのは特別な厳粛さや、異例の事態であるということを意味しました。厳粛に祈ったのですが、天と地にあるすべての家族の家族という呼び名の元である御父の前にとあります。ちょっと煩雑なような印象がありますけれども、ギリシャ語で家族という言葉は父から、という言葉から発しています。キリスト者は父なる神から出た家族で、すべての父の権利、父権の原型というのは神様に見られる。つまり神に源を発するので、すべての源が父であるということです。その父に祈る。どう祈ったか。16節、どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますようにと。内なる人が強くされるようにとの祈りが捧げられます。内なる人というのは生まれ変わって新しくされた自己、新しく信じて生まれ変わった自己のことで、ある説教者は内的な生命の充実した人格、内的な生命の充実した人格というような表現をしました。パウロ自身がこの内なる人、新しくされたこと、そしてそこに働く御霊ということを大いに経験したことでしょう。迫害するものであったのにダマスコ途上で改心があり、3度の宣教旅行やローマへの旅と宣教を進める中での迫害や戦い、投獄生活の中で彼は内なる人が強くされる体験を何度もしたのです。先ほど少し戻って読みました1章のパウロの祈りは、知ることができますようにという言葉が中心でありました。神様から光が与えられ、また知ることができるようにという祈り。今度のこの3章の祈りは、内なる人に御霊が働いて、キリストがこう住んでくださる、住まわせてくださいますようにと17節にありますけれども、そのキリストが住んでくださり、内側から力づけられるようにというふうに祈っています。つまり御霊が働いてくださるならば、内なる人が強くされる、内側から強くされるということです。いかがでしょうか。そうだという経験が、ある方もおられるでしょう。聖書が語っていることですから、このことは真実であります。私たちは御父が内なる人に働く御霊によって強めてくださる、その経験に共に預かっていきたい、そのように思います。さて、強められますようにという祈り、続いては神の愛を理解できるようにという祈り、そして満たされますようにという祈りへと続いていきます。これらの祈りも16節で見た強められますようにということを言い換えた表現なんだというふうに解説する人もいますけれども、それぞれにこう深く味わって受け止められる内容であると思います。強められる、そして愛を知る、愛を理解する、そして満たされていく。17節にある、あなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにというのは、キリストが住むというのは一時的なものではなくて、ずっとこう長く住んでくださるということ。キリストが住んでくださることは強さにもつながるし、また理解にもつながっていくことでありましょう。愛の広さ、長さ、高さ、深さ、どれほどであるかを理解する力を持つようになりとあります。 18節にあります。広さ、長さ、高さ、深さという表現は神様の愛の無限性を表します。無限の愛を理解するというのは矛盾しているような表現であって、つまりそれは人間の技ではないという、人間のこう力では到底無理なことだということです。19節ではさらにズバリと言っています。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。ここでいう人知というのは、経験が伴わないような、まあ、頭によるというふうなことが言えるでしょうか。そういう知識のことであります。そういう知識ではわからない、経験して体験していかなければわからないようなものだということです。到底頭だけでは理解することができない。でもパウロは伝えたかった。それは神様が伝えたかった。それを言葉であえて表現するとこのような言葉になるということです。この愛を 100% 理解するというのはできないけれども、愛の広さ、長さ、高さ、深さ、そういったものを少しずつ体験を伴いながら理解していくことはできる。それこそ、それは御霊によってのみできること。神様が理解させてくださる世界なのです。そのような理解が17節にあります。愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方とあります。それはつまり共に生きている生活の中で理解できるようにとも祈られているということです。これは興味深いことであります。御霊が気づかせてくださるわけですけれども、一人で祈る時も起こる、理解させていただけることであるとともに、共に生きる、共に祈り合う中で理解経験していくものでもあるというのです。今年度4月から専任の牧師とさせていただいておりますが、このご奉仕をする前に学生伝道の団体で奉仕をしておりました。最後の3年間は主にスタッフのケア、メンバーケアという担当をしておりました。スタッフたちと個人面談を多くしていますと、時にはメンバーが絞り出すように苦しみを分かち合うようなこともありました。何と言ってよいか分からないことも少なからずあります。でもそんな中でも時間を共にし、また心の内をお互い時には叫ぶように祈る中で、不思議な神様のご臨在、慰めを経験することも多くありました。苦しい状況に答えがすぐに出るわけではない。でも私のうちに、またこの私たちの交わりのうちにいてくださる方は栄光の豊かさをお持ちだ、力を持って強めてくださる方なのだ、広く高く長く深い愛を持ってくださっている方なのだ、という慰めと、この方への信仰と、へと祈りの中で導いてくださる。人間の力ではできないこと、そういう経験をさせていただいてきました。19節ではですね、愛を知ることによって最後には、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますようにという祈りが捧げられています。神の満ちあふれる豊かさ、それはまさに神様ご自身、キリストご自身であって、キリストと同じぐらいの愛に満たされていきますようにという祈りが捧げられているのです。このエペソ人への手紙の背景、異端的な思想が多くありました。それはもう決定的なのはイエス・キリストの十字架を否定する、救われるために十字架の救い以外の方法や思想を こう提示していく、そういう異端的な思想があった。天使礼拝があったり、禁欲を過度に強制したり、苦行をするなどがありました。異端はいつもキリストが見えなくなるようにします。そんな中でキリストを深く正しく知る必要があります。だからこそパウロはその背景の中でキリストなのだ、キリストを知ることができるようにというふうに語ったのでありましょう。私たちは生活の隅々までキリストの愛が満たしてくださる、満たしてくださっていることを知ることができるように祈り求めてまいりたいと思います。最後、20節21節から栄光が良い限りなくということをお話ししたいと思います。20節から、どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって栄光が良い限りなく常しえまでもありますように。アーメン。神様は思うところのすべてをはるかに超えて行うことができる方、そういう方なのだというパウロの深い信頼がここに表されています。私たちのうちに働く御力というのは、神の力、この今日の文脈からすれば御霊、精霊の力、そのように言うことができます。この三章の最後、栄光が余裕限りなく常しえまでもありますようにという祈りで終わっています。その祈りに教会においてという言葉があることにも注目をしたいと思います。つまり教会こそまさに神様の栄光が表される場所だということです。エペソ人への手紙の主題はキリストの体である教会というふうに言うことができます。もうすでにここまで読んでくる中でも教会ということ、教会においてということが繰り返し述べられています。先ほど一章の祈りを見ましたが、もう一度一章にを少し開いていただいて、一章の22節23節をお読みしたいと思います。一章の22節23節にこうあります。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会はキリストの体、またキリストが満ちておられるところだと語られます。先週開かれた3章でも、3章の10節にこうあります。これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためでありとあります。教会を通して神の知恵が知らされるともあります。教会において神の栄光が現れること、それこそ彼の究極の目標でありました。パウロは他の手紙でもこのことを言っています。彼は自分がどうこうというよりも神の栄光が表されること、キリストが崇められることを切に願いました。栄光という言葉は、時点的に引いていけば、そこには神様の栄光というのは神様の尊厳とか神様の卓越性とか神様の完全性というふうにこう表現されます。一言で言えば神様の素晴らしさと言えるかと思います。教会の中で私たちは神様が素晴らしい方であるということをもっともっと知っていく、そのような世界が与えられているということだと言えます。以前にチャペルミーティングの機会にお分かちしたことがありますが、私は恩師にこのように言われてきました。自分の召し、使命は何かを思い巡らすとき、最終的にどうやって神の国に仕えたいのか、神様の素晴らしさを表していきたいか、そう思う中で自分の使命を思い巡らしなさい。自分の賜物、与えられた環境、 なすことを通して神様の栄光が表される、神様って素晴らしいと思えること、それは何かを考えていく、それをいつも思い巡らして過ごしなさいと言われてきました。この栄光が表されるというのは、何も華々しかったり優れたり強かったり、そういったことが起こることだけでもありません。人間的には弱さと言えるような真っ只中でも、私たちは神様の栄光を見ます。私の友人がある時、家族の中でとても辛いことがあった際に、ちょうど電話でお話をしたことがあります。その時にその友人は言っていました。その家族での辛いことが起こるまで、神の栄光っていうのは自分の思い通りにいろんなところに行っていろんなことができる、いろいろと活躍できる、そういうことだと思っていた。でも辛いことがあって今は逆ではないかというふうに思っている。思い通りにならないようなことがあったとしても、動けなくなったとしても、その中で神様を見ていく、神様に信頼をしていく、そこに神の栄光があるのではないかと思うようになったという話をしてくれたことがありました。その言葉はとても重く心に響いてきました。私たちは日々神様によって力づけられている、愛を知らされている、満たされている、そのことをどこまで実感しているでしょうか。どれほど神の愛を理解し満たされているでしょうか。私たちは御言葉に励まされながら共に強められ愛を知り満たされてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。私たちの人間の及ぶところでは分かりきれないような、その神様の愛の豊かさ、神様の力、その神様の恵み、私たちでは無理ですけれども、あなたは分からせてくださる方であることを覚えてありがとうございます。どうかこのことを私たちに知らしめてくださり、そしてこの恵みを神様、祈りの中にある方々のうちに、神様、私たちと関わりある大切な人たちに伝えていくことができるようにも、どうかお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
橋本先生、ありがとうございました。では、メッセージを受けまして、神様から与えられた御言葉、心にとどまった御言葉に心を寄せて、しばらく静まりの時としたいと思います。 ではメッセージの応答といたしまして、賛美歌411番、主が備えられたを共に賛美しましょう。お立ちいただける方はその場でお立ちください。411番です。